皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか？ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです。いかがお過ごしでしょうか？今日は11月23日、勤労感謝の日ですね。寒い祝日になりました。なんかね、寒さをやたら強調してみんなどこのテレビも報道してましたけれども、本当に12月下旬ぐらいの寒さだそうです。今日はで今日はやたら雨が降って、また、お休みが明けたら天気が良くなるそうですが、週末はまた寒くなるそうです。ということでね、勤労感謝の日っていうのはもともとは、天皇のこの何でしたっけ、新嘗祭をやって日が、勤労感謝の日っていう風にこうちょっと名前変えてなんかごまかして、この結構ね、日本の祝日ってこの、天皇の暦みたいなものをそのまま残しているのが多いですよね。新嘗祭っていうのは宮中でやってるものですけれども、宮中だけじゃなくて全国の神社でも行われているということで、今日はだから神社ではなんかいろいろその日本神道のその神事が行われているんでしょうかね。五穀豊穣を祈願する記念祭という感じのね、お祭りになっています。で、宮中ではね、天皇が自ら育てた、稲とかね、なんかいつもやってますよね。稲を植えたりとかしてる、それを収穫したりするのかな、なんかそれを神様に祀るみたいな、なんかそういうのをね、昔は夜中にやっていたのを今は今風にして時間もちょっと早めてやってるようですけど、平成から令和に変わる時、天皇の代替わりの時は大嘗祭って言って、なんか深夜になんかすごい神秘的ななんかいろいろやってましたね。ものすごいお金かけて。要するにだから天皇ってシャーマンじゃないけど、その神道の神官というか、そういう立ち位置にいて、その神事を司る、それにものすごい日本の税金をつぎ込んでいる、そういう状況なんだなっていうのが、なんかねちょっと違和感はあるんですが、そういう状況ですね、今のところ日本はね。というわけで、そんな日です、今日は。でこの間ですね、前回が11月1日でしたので、そこからまたいろんなことがありました。この、3週間以上、この間にね、いろんなことがありました。アメリカの、CPI っていうこの消費者物価指数が、思ったほど上がっていなかった。 7.9% の予想だったんだけど 7.7% だったっていうことで、わーっとね株価が上がったりとか、それから日本が一生懸命、日銀介入だとか言って何兆円突っ込んだとか言ってね、円買いドル売り、これをやって円相場をこう操作したりしたんですけれども、そんなことをする必要もなく150円台だったのが一気に138円まで円高に振れましたね。今また141円とかその辺まで戻ってるようですけれども、そんな大きな動きがあったり、それから11月15日にはアメリカの中間選挙がありました。思ったほど、共和党がこうわーっと勝ったわけでもなく、やっぱり中絶の問題とかそういうこともあったからかと思いますけれども、民主党とかなり拮抗している感じですね。上院では辛くも民主党が勝ったという感じになっていて、下院はもう過半数取られちゃったという感じで、こうねじれが生まれています。そんな話ですね。この辺はまた後で話したいと思いますけれども、それからマイナカードとね、保険証を紐付けるとか、この辺の問題とか、それから伊藤詩織さんへの侮辱的なツイートをしていた、蓮見敏子というね、イラストレーターとか、それから彼女のその侮辱的な ツイートに対していいねをしていたりリツイートしていたりしていた人たちへの判決、これも不服とされて上告されていたのが、東京高裁で、賠償責任のこの金額、これがさらに上積みされて、また、被告側が負けたと、伊藤詩織さん側がまた勝ったということがありましたね。この上さらに最高裁まで行くんでしょうか。それから今コロナ第8波と、インフルエンザ、これが同時流行中になっていますね。それから統一教会の養子縁組問題というのもありました。これは小川さゆりさんという仮名でいろいろ告発されている、信者2世の方が、またねこの問題について取り上げたことで、大きな問題になっています。それからコロナワクチンでね打った結構直後に42歳の女性の方が亡くなったという事故がありました。それからトランプのアカウントね、これが復活しましたね。ツイッターを買収したイーロン・マスク、イーロン・マスクさんの今ツイッターに対してあれやこれややってることが今もうとんでもない状況になっていますけれども、まあその辺の話とか、それからですね葉梨康弘法務大臣、それと寺田稔総務大臣、この2人が更迭されました。山際大臣に続いて3人目ということですね。それから11月21日には、ワールドカップがカタールで始まりました。でこれについてもねその、カタールにおいてその会場とかその宿泊場とか、まあ、そういったものの建築、この建築にあたって外国人労働者たちが、まあ、たくさん、働いていたわけですけれども、もう暑い暑いカタールで熱中症であったりとかね、それからまあ現場での事故であったり、過酷な労働状況、搾取、賃金未払い、まあいろんなね差別とか、まあそういったこともいろいろあって、たくさんの人が亡くなっているということですね。数字が結構ちょっとびっくりな数字だったんですけど、6500人って、聞いてますね。ニュースでは6500人ぐらい外国人労働者が亡くなっているということで、まあ、それに抗議するということで、ドイツではねワールドカップを見ないという運動が起きていたり、それからその出場する選手たちも、腕になんか腕章みたいのを巻いたりしてね、でそれが FIFA にダメですっていうふうに言われて処分されたりとか、ユニフォームの色をね、まあ、抗議する意味で真っ黒にしようっていうような国があったりとか、まあ、いろいろ今物議を醸している状況になっていますね。まあ、オリンピックもそうですけど、お金がこう大量に流れる今のスポーツの現状っていうのを、こういったこともねもう本当に問題が多いです。まあ、これらのことたくさんあります。それらについてちょっと、いくつかね掘り下げて話をしていきたいと思います。ということで、今日も最後までごゆっくりお楽しみください。まず何から話したらいいかなと思って、アメリカの中間選挙の話もねちょっとちらっと話をしたいと思います。上院は民主党が50、それから共和党が49、勝ってますね。で残りあと一つなんですけれども、それはジョージア州で、それは、来月決選投票というふうになってます。それなので12月にならないとわからないんですね。でもしこれで、共和党が勝ったとすると50対50になりますね。でそこで、議長というのが、カマラ・ハリス副大統領、これ民主党なので、この議長さんの一票が、決選の票になりますということなので、上院は、例えば共和党が勝ったとしても民主党が、まあ、優位を占めるというふうになるわけです。バイデンさんはね民主党に、勝ってもらって51対49で、行きたいなというふうにねなんか言ってましたけども、まあいずれにしてもなんとか、民主党が勝ったという形に今はなっています。で、もう早くもねトランプさんは2年後の大統領選挙の出馬を表明しました。でこれはなんでかっていうと、 今いろんな訴訟が控えていて、トランプさんね、脱税だとか、そういう商売の方のいろんな罪であったり、それから国会議事堂じゃないや、その議会を襲撃した前の Q アノンのね、人たちがこう襲撃して死者まで、ね、出てしまったという事件を扇動したという問題とか、それから選挙における不正があったんじゃないかとかいう問題、これらいろいろあって、FBI が捜査に入ったりだとかいろいろしてますね。で、訴追されるかもしれないというところで、早く大統領選のこの候補者っていうふうに名乗りを上げてしまえば、その捜査がね、なかなか、及び腰になって、滞るっていうのを狙って早めに宣言したんじゃないかというふうに言われてますね。トランプさんはね、娘さんのイヴァンカさんっていう、人が、大統領の時はいつもなんか、一緒に連れて歩いてですね、国の要職みたいなものも娘になんかポストを与えて仕事もしていたわけですけども、今は、もう政治には関わらないというふうにイヴァンカさん、ツイッターじゃないな、何かの SNS でもうすでにその宣言をしていますね。お父さんのことを愛してるし応援はするけど、自分は自分のまだ小さい子供たちとかプライバシーを守りたいから、もう政治には関わらないっていうふうにね、すでにそういうふうに発表しています。そして下院は共和党がもう結構強かったので、上院と下院でねじれが生まれたっていうふうに、もうこれはもう決定事項としてね、なってしまっています。そうするとやっぱりいろいろ政策を進めるのに民主党は苦労するようになりますね。上院選では、ネバダ州、ペンシルバニア州、ニューハンプシャー、アリゾナ、各州で極右のね、トランピストが大好き、トランピズムを、選挙スローガンとして前面に掲げた共和党候補が全部敗退しました、負けました。で、南の方のジョージア州はね、決選投票なわけですけども、トランプはその有名なプロフットボール選手、元プロフットボール選手の、ウォーカーさんという人を新人候補として、一生懸命支援していますね。で、現職の、ウォーノックさんという民主党の人と対立というか、対抗してバチバチにやったんですけども、それは来月ならないとわからない。で、例外としてはオハイオ州で新人の、バンス候補っていう人が、ラストベルトってね、よく耳にすると思いますけど、錆びついた工業地帯っていうね、いう意味でラストベルトっていう、この、地域があるんですけども、そこの、場所でオハイオ州で初当選を果たしましたね。でもペンシルバニアとかそういう保守のすごく強いアリゾナとかそういうところで負けたっていうのは結構ね、トランプさんにとっては痛手だったみたいです。それから州知事選も、同時に行われてるんですけれども、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、ニューヨーク、コロラド、メリーランド、イリノイ、ミネソタ、カンザス、アリゾナ、これらの州で、トランプの支持候補がみんな民主党候補に負けました。ネバダ州はなんとか勝ったっていうか感じですね。それから州務長官っていうのも選挙が行われています。で、州務長官っていうのは各州の、トップみたいなね、大統領選挙をやるわけじゃないですか、これからね、各州でね、2年後ですけども。で、その大統領選挙の時に開票結果の最終権限を持つのがこの州務長官なんそうです。州務長官という仕事の人だそうです。で、2024年、2年後ですね、大統領選挙が、前回の選挙とね、同様にこう接戦となった時に、この州務長官の判断次第でこの勝敗が左右されかねないっていうね、そういう要職だそうなんですね。で、選挙で有利な結果を出すには自分の推しの州務長官がなるべく多い方がいいわけですよね、お互い。 しかしこの激戦が予想される州アリゾナ、ネバダ、ミシガン、ミネソタ、まあ、各州で、やっぱり極右のねトランプ寄りの候補をトランプさんは推してたんだけれども全部負けてしまって民主党の、州務長官が当選したっていうふうに言われています。だから結構ね、今後はまあ選挙が優位にできるかどうかは分かんないっていうような微妙な感じもあるようです。それとねすごくいいなと思ったのは36のね州知事選挙があったそうなんですけれども、女性の州知事がね12人誕生しました。これ今までで最多だそうです。アメリカにおいても、民主党で8人共和党で4人、合計12人の女性州知事が誕生。これはねやっぱり日本ではなかなかねなかなかまだまだ及ばないなっていうところですよね。それからまあただトランプさんにとってプラスなのは下院の議長、これが、副大統領、例えば大統領が何かあって、執務ができないという時に、次に、権限を持っているのは副大統領ですけれども、その副大統領の次に、権限を持っているのがこの下院議長というポストだそうです。でこの下院議長に、もうこの人がつくだろうっていうふうに言われているのがケビン・マッカーシーという人で、これはもうトランプさんのもう息のかかった議員だそうです。まあ、そんなことがありますね。まあ、これらどうなるか、12月、まあ、結果を見なくても、まあ、この結果がもう決定していますので、まあ、問題は2年後の大統領選挙かなという感じですね。それからね次何話そうかな。マイナーカードの話しましょうかね。マイナーカードと保険証を一体化させるっていうことを言い出しました、国が。でこれはやっぱりマイナーカードを何が何でも普及させたいと、作ってもらいたいっていう、まあ、苦肉の策なんだと思うんですけれども、そのマイナーカードで保険証代わりに、病院の受付でこうマイナーカードを出してその読み取る機械っていうのはね、これがねなんかね 4,5 万ぐらいのお金で買えるような機械らしいんだけれども、まだ置いてるとこはほとんどないと思うんですよね。でそれは国が補助金を出してでも設置してもらおうという形になってるみたいですが、でもそれって使い道どうなのって思いませんか。医療機関はね結構反対が多いです。でもニョルモがねよく利用する薬局、大きいこうチェーン店の いわゆるドラッグストアですよね、そういうところの調剤薬局をよく使うんですけれども、まあ、T ポイントとかがね使えるんでそこを使うんですけど、そこにはもうすでにこのマイナカードの読み取りの機械が置いてありました。だからまあ置いてあるところ、大手のところなんかは多分ねもう置いてあったりするんだと思うんですけど、まあね停電の時とか例えば東北大震災とかああいう時なんかはもう電気も何もないから、結局は、カルテも今もだいぶカルテみんなパソコン入力でオンラインっては言わないですね、まあ院内LANでつながってこう各課とかねで見れるようにしていると思うんですけれども、これが例えばマイナカードでこのマイナンバーのカードの番号のこの人はどんな人で保険証はどれっていうふうに、その機械で問い合わせをするときってやっぱりオンラインでその大元のマイナポータルとかってそういうところにつながってそのデータを読み取ってくるっていう必要があるんだと思うんですよね。ということはその病院のパソコンがなんか常にインターネットにつながっている部分が生まれてしまうっていうのがあると思うんです。でこれってすごい危険だなと思っていて、やっぱりカルテとかそういう個人情報って医者は守秘義務があってで外に漏らしてはいけないっていう風になってるんですけど、それがこのオンラインでやっぱりつないでないと思うんですよね。病院の院内のLANではつないでいるだろうけども、各、例えば、内科であったり外科であったり産婦人科とかこう各科でこう見れるように院内LANでつながってこうデータの共有はできていると思うんですが、外部に常につないでいるっていうのは危険なわけじゃないですか。いろんなハッキングがあったりもするし、 実際問題、病院の、コンピューターが、ハッキングされて、ものすごいダメージを負って、その病院の業務ができなくなったっていうのが過去の事例として、どこだったかな、なんかニュースで読んだことがあるんですね。だからそうやって外部につながってるってすごい危険なんですよね、オンラインでつながってるって。だからそれを常時つながっている全ての病院とか、そういう医療機関が常時この患者のデータを読み取るっていうか、この患者のデータを調べて持ってくるために常につながってるってどうなんだろうっていうのはすごい思います。でこのマイナカードのあのカードを作るっていうのはどういう意味かというと、マイナポータルの利用に申し込むっていう、そういう意味合いだそうなんですね。でマイナポータルっていうのは、いろんなものがね、なんか閲覧できちゃうみたいで、まあ、それが理由として、いつだったかな、もう平成27年に公務員の身分証と、このマイナンバーカードを一体化させるっていう話が出た時に、内閣官房と警察庁、それから公安調査庁、それから外務省、防衛省が連名で、これに対して反対の文書を政府に提出してるんです。というのは何でかっていうと、このマイナポータルに、つないでしまうと、その人のデータが読み取る、閲覧できるっていうふうにこれ書いてあったんですね。だから多分その個人の番号を知っていれば、その個人の、どんな、人でどこでこうでああでっていうのが全部閲覧できてしまうっていうことで、これが日本のいろんな、まあ、皆さんご存知だと思うけども、 AI とかそういうのすごい遅れているので、 AI じゃない IT ね、 IT とかそういうのすごい遅れているので、こういうものも全然セキュリティも何もかも非常に何十年も他の国より遅れている日本ですから、なんか見切り発車でこういうのをしてしまうっていうのは非常にやっぱりみんな不安があるわけですよね。公務員が反対しているのに、なんで国民がそれを全員やらなきゃいけないんでしょうか。そして、車の免許ともね、一体化させるって言ってるけれども、各都道府県のこの車の免許、自動車免許のこのデータとかっていうのはなんか共有されてないみたいですね。各都道府県ごと全部それぞれ固有っていう感じになっていて、でそれもなんでかっていうと、なんかね、やっぱりね、この免許からの利権とか、その警察とかのなんか利権とかの問題があるらしくて、全国を一律で全部ネットワークでつなぐっていうのはね、どうもね、ほぼほぼ難しいみたいなので、それなのでこのマイナカードと運転免許証を一体化するっていうのはどうもできないっぽいです。でそれはそれで良かったなと思うんだけども、まあいろんなこの個人の情報、大事なもの、外に漏れてはいけないものを一つにまとめるっていうのは本当本末転倒というか、何でもそうですけど、リスク分散するっていうのが本来の取るべき道なのに、一つにまとめてどうすんだっていう感じがすごくニョロモアします。そしてね、例えばイギリスなんかではパスポートの更新とか、そういう申請なんかもオンラインでできるんですね、全部。写真とかもスマホで撮ってデジタルで送って、でそしてパスポートのその作る時の費用なんかも、日本ではわけわかんない変な印紙を買ってきて、なんかここに貼れみたいな、パスポート持ってる方はね、作ったことある方はご存知だと思うんですけど、お金を払うでもなく、収入印紙みたいなのを貼りますよね、いくら何千円分とかって。そういうものすごいアナログで作ってるけど、イギリスは全部それオンラインで支払いまで全部パッとできて、で古いパスポートを国の方に返送すると、まあだいたい2週間以内には新しいパスポートが自宅に届くっていうようなシステムで、すごい便利だっていうふうにね、これイギリスの友人も言ってたし、まあ、ネットでもそのような記事が出ていました。でも日本の場合、例えばこのマイナンバーカードをなくしたり、あるいは更新しなきゃいけない、何年ごとでしたっけね、3年だか5年だか、期日があるはずですよね。で更新しなきゃいけないってなると、紙の書類に書いて、写真撮って、写真を貼り付けて、そして役所に提出して、 そして受け取りは本人が役所に出向かないともらえないっていうふうに聞いています。郵送はないと。で、じゃあ出向けない人はどうするの？役所が空いてる時間に平日行けない人はどうするのって話ですよね。あとは例えばお年寄り、寝たきりのお年寄りとかどうするのって話ですよね。でも保険証と一体化されてしまったら、これどうするのって話ですよね。入院してる時とか寝たきりになってしまってもうどうにもならない時に、保険じゃないや、このマイナカードの切り替えの時期が来たらどうやって受け取りに行くんですかっていう話になりますよね。ものすごいアナログなんですよね、やってることが。しかもなくして再発行っていうと1ヶ月以上かかるそうなんです。そしたらその間じゃあ病院にかかるのはどうなるの、自費を払わなきゃいけないのっていう話にもなります。だからいろんな、ごめんなさい、今ちょっとね電話が鳴ってしまいました。そういうことがあるので、やっぱり不都合なことばっかりなんですよね。もうそういうことからして、やっぱりマイナンバーカードっていうのにはニョロモは大変、大きな抵抗感を持っています。皆さんいかがですか？ニョロモのつぶやき。はい、先ほどはすいません、なんかねピコンって音が鳴っちゃったのは、ちょっとねマナーモードにしていなかったので、気象予報のね雨がたくさん降りますみたいなお知らせが来ちゃいました。音はしてないけど今雨降ってるみたいです、まだね。次はですね、統一教会の養子縁組の問題について話したいと思うんですけれども、これ本来は養子縁組、まあ悪いことじゃないですね。日本は養子縁組とか里子とかそういうのもっともっとやるべきだなと思ってるんですが、本来斡旋するには厚労省への届け出が必要なんですね。で、統一教会は、まあ、勝手に独自にやっているということで、別に統一教会自体が、団体としてその個人個人に対して斡旋はしていませんという、まあ、言い逃れを一生懸命していますけれども、結構本格的に斡旋というか、まあ、奨励しているんですね。で、この小川さゆりさんという仮名の、この、方のお話によると、子どもたちが物のように扱われている、立派な人権侵害であるというふうにね、言っています。彼女はね、教団の信者である両親のもと、だから祝福二世っていうんですかね、すでに、信者になっている2人というか、合同結婚で結婚してお互いに2人とももうもともと信者であって、そこに生まれた子供は祝福二世、普通のまあ、その合同結婚式じゃなくって結婚してそれから信者になった人たちの子供は信仰2世とかなんかね、分けられてるんですけど、小川さゆりさんの場合はもうそもそも両親が熱心な信者だったわけですが、この方ね、6人兄弟の3番目に生まれてるんですが、下の妹2人は生後間もなく別の信者の家庭に養子に出されたっていうふうに言っています。で、お母さんが妊娠している時点で、この子は、誰々さんにあげるんだよっていうふうにね、そういうことを聞いていたと、聞かされていたと言っています。で、里親のお母さんは、産む前に泊まり込みに来ていたと、そのお母さんがね。で、出産後に、ちょっとしたら実際に赤ちゃんを連れて帰ってもらうということで、まあ養子縁組がつまり出産前から決まっていたと。で、その背景には教団の教えがあったんだというふうにこの小川さゆりさんは言っています。つまり子供が、まあ、すでにいて、で、誰々さんの家が子供がなかなかできないねって言って困っていて、じゃあ養子に出そうかではなくて、産む前からこれからじゃあ、子供を作ってこの家庭にあげようっていうふうに、なんていうんですかね、本当に物みたいにそういうふうに 予定を組んで子供を作って産んで、はいあなたにあげますっていう風にどうもしていたみたいなんですね。だから、まあ、そこが問題じゃないかと。でそこに教団の教えがあったということが言われている。子女繁殖、子供の子女、それから繁殖、子女繁殖、子供を産めよ、増やせよ、産みなさいっていう風にね、教義の中に書かれている。否認をしてはいけないっていう風に教えがある。で子供に恵まれない夫婦というのは教会的には良くない。このね、信仰の中で子供を増やせ増やせって言ってるのに子供ができないのはなんだ、ダメだと。でその目標を達成できないので、それなので養子縁組の制度を教祖様が許可してくださいましたっていう風に言ってるそうなんです。確かにね、文鮮明もね、奥さんが3人、まあ、一番最初の妻は、妻とした方は病気で亡くなったのかな、かなんか亡くなって、その後2人か3人かいたような、すいません、今ちょっとね、定かではないんですけど、とにかく子供は14人いましたね。で、その14人のうち、確かも、2人はすでに亡くなっていて、で残りの人たちみんな仲良く暮らしているかというと、まあそうではないですよね。結構対立したり、変な宗教を新たに立ち上げたりね、いろいろしていて、別にみんな幸せそうでもないっていうか、憎しみ合ってるかどうかまでそこまでは分かりませんけども、まあ、対立はしていたりとか、いろいろ揉め事は起こしていますよね。まあそもそもですね、こんなもののように子供を予定出産というか人にあげるために産むっていうのはどうなんだろうなっていうのは確かにおかしな話だなと思います。でこれはね、やっぱりちょっと厚労省がメスを入れてしっかりこの辺はやってほしいなと思っています。それからコロナワクチンで42歳の女性が死んだ話、これはね結構反ワクチン派の人たちがわーって食いついて騒いでいたことなんですけれども、急性心不全というふうにこう最終的な判断はされているんですが、この女性の方は、体重が110キロあって、既往症として高血圧、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群があったと。で、どんな経過をたどったかというと、まずワクチン接種をしました。14時18分ワクチン接種、そしてその7分後咳が出始めて座り込む、これは14時25分、そして3分後顔面蒼白、SPO2 が 60% 台。 SPO2 っていうのはいわゆるあれです、指先でピッてやって、酸素飽和度を測るあれですね。あれでの数値が 60% 台っていうのはちょっともう相当やばい数字ですよね。もう 85% で相当苦しいと言われているので、 90% を切ったら、まあ、体にはちょっと酸素足りてないなって言われるレベルなので、 60% 台っていうのは相当やばい数字になってますね。そしてその2分後14時30分大量のピンクの痰を排出、口から鼻から溢れる。ちょっとこの絵ちょっと想像しただけで怖いんですけど、口から鼻からピンク色の痰が泡状になって大量に排出されてきた、そういう状況が14時30分、これワクチン接種から12分後の出来事です。そしてそのさらに4分後14時34分呼吸停止、 CPR 開始。 CPR 開始っていうのは、まあ、心臓マッサージとか人工呼吸とかそういう蘇生術のことを言います。まあ、主に心臓マッサージのことを言います。14時34分から心臓マッサージ、これが開始された。そしてその1、2分後ですね、AED、電気でバチンってやるあれです。AED を装着したが、その必要なしと AED が判断。これ消防署とかで AED の訓練をされた方はご存知だと思うんですけど、ニョロモも2、3回やってますけど、AED を装着っていうかこう、パッ トをね胸に貼るんですね。そして AED のスイッチを入れて、そうすると AED が勝手にその人の心臓の、鼓動を、検知します。そしてこの人に AED のこの電気ショックが必要かどうかっていうのは AED が判断するんですね。で判断して必要がないときは必要ないって言います。そしてこの人にすぐに AED をやった方がいい場合は、じゃあ直ちにやりますと、で皆さん周りに下がってくださいっていうようなことを AED が喋るんです、この機械が。でその時にだからこのお医者さんのレポートによると AED がその必要はないと判断をしたというふうに書いてあります。そしてこの時、お医者さんはエピネフリンを常駐しようとしたっていうふうになっていて、エピネフリンっていうのはアドレナリンのことですね。よく心臓が止まったりして、心停止だ大変だっていうとアドレナリンを打てっていうふうになるんですけど、これを、常駐っていうのは静脈に注射するっていうことです。でこのエピネフリンを常駐するっていうのはちょっと本来であれば緊急の場合は、筋肉注射筋注でいいはずなんですよね。だけど、エピネフリンを常駐しようとしてその静脈が見つからなかったと、つまりその脈が触れないっていう状況だったっていうことなんです、ね、よく手首とかそういうとこ触って、まあ、看護師さんの場合は血液検査をするときにこの肘の内側のところを指でこう触って血管探してますけど、まあ、それをやっても分かんないぐらいもう脈がない、血管の所在が分からない状態になっていたということで、この時医師はエピネフリンを注射しなかったようなんですね。でアナフィラキシーショックの時は例えばももでもどこでもいいからエピネフリンを筋肉注射しちゃうんです、バーンって。でそれが本来の、一番最初の緊急処置というかそれなんですけど、どうもこの時打ってないんですね。でずっとその後も心臓マッサージを継続している。そして、さらにそこから4分後ぐらいですね、14時40分、ワクチン接種から、22分後ですね、心拍が復活した、まあ、心臓とそれから心臓の鼓動と、呼吸が復活したのかな、心拍だけですね、心拍復活し、あ、自発呼吸開始、まあ、そういうふうになっています。そしてその2分後さらに、再び、心肺停止、これが14時42分、で救急隊が到着したと。そして14時55分救急車で搬送した、だけどもうすでに瞳孔は拡大している状態、まあ、つまりまあ普通ね瞳孔が開いちゃうともうダメなんですけど、もうすでにこの14時55分で瞳孔が拡大しちゃっていた。そして15時15分救急病院に到着、そして15時58分アドレナリン 1mg を8回打ったが死亡が、決まったということで、死亡というふうに診断が下りたのが15時58分ということで、ワクチン接種から1時間40分後に死亡が確定しました。でこの時ね、なぜだか病理解剖はしないというふうになっています。まあ多分ご主人が反対されたのか、まあ、そういうことだと思うんですけど、でもその後いろいろね取材に答えて、この会場でね医師は心臓が止まるまで何の処置もしてくれなかったというふうにね訴えて いましたけど、まあいろいろやることは一応はやっていたのかなと。ただニョロモ的にはちょっとなんでかなと思ったのは、そのエピネフリンを筋肉注射でとりあえずしちゃえっていうのがなかったのがなんでかなというのは思いました。で大量のねこのピンクの痰が泡のようになってこう出てくるっていうのは、心臓が止まった状態で排水腫っていうふうに肺にこう水が溜まるような状態、排水腫になった時の、症状がこのピンク色のちょっと血を含んだ泡状の痰が大量に出てくるっていう症状だそうですので、もうこの時ね14時30分の段階でもう心臓はもうダメだったんだなっていうのは わかりますね。まあでもその5分後でも AED の必要なしというふうに AED は判断しているので、まだ心臓はまだ動いてはいたのかなというふうには思いますけど、まあそんな状況でした。だからね、これがまあワクチンのせいだったのか。ただこの方、接種前、ワクチンを接種する前から息苦しいというふうに言っていたそうなので、まあ、たまたまそれが重なったのか、まあ、その具合が悪かったから問診の時に、まあ、ちょっと少し先に伸ばしますかっていうふうに言ってワクチン打たなければよかったのかもしれないですけど、今となってはね、病理解剖もしていないしよくわからないんですが、接種前からすでに具合は悪かったと。それなので、まあ、そこに持ってきてワクチンがとどめを刺しちゃったっていうか、まあ、それがきっかけになっちゃったのかなという感じはしますけど、ワクチンそのものが 100% 原因だったのかというと、この方の体の状態からしてそれはそこまでは言えないのかなというふうにニョロモは感じました。ということで、次にまた進みたいと思います。はい、岸田政権だいぶね、もうカウントダウンというか風前の灯火みたいになってきましたけど、山際太志郎経済再生担当相、こちらが10月24日に、統一教会との関係をね、散々逃げ回っていたんだけど忘れましたとか知りませんとか記憶がないとかね、海外に行ってるのにそこだけ記憶がない、他のことは細かく覚えてるっていうわけわかんない記憶喪失を演じて、逃げ回っていましたけれども、10月24日辞任しました。そして今度はですね、11月9日の日に政治資金パーティーで、朝死刑執行のハンコを押す、昼のニュースのトップになるのはそういう時だけという地味な役職だというふうに述べて、もう大変なこれ問題発言だというふうに、追及された葉梨康弘法務大臣、この人もその2日後ですね、11月11日に、辞任というふうになりました。このね、死刑のハンコを押す時だけニュースになる地味な仕事ってどういう感覚で物言ってんのかなって。この人ね、結構すごいパワハラの人で、家庭内においてももう子供とかにもね、本当にひどい言葉を浴びせるようなすごいパワハラ親父だったようですね。それなので、まあやっぱり上から目線というか命を軽んじるようなことも平気で言っちゃったと。まあそれが原因で、まあ、政治資金パーティーだから外に漏れることないのかなっていう、まあ気の緩みというか、まあ気の緩み以前に人としてどうなのっていう問題なので、よくぞ、外に漏らしてくれましたと思いますけどもね、そのリークしてくださった方には感謝しますけども、まあそういうことで辞任になりました。この人ね、あの東大から警察官僚になって、で今もね、パチンコ議連とか IR 推進とかね、そういうちょっとあの、なんだろう、この博打とかそういうのにね、まあ、ヤクザ担当みたいな警察の偉かった人だから、まあ、そういう意味合いでそっち方面に顔を出しているのか首を突っ込んでいるのか分かりませんけど、そういうあの系統の方ですね、まあ、今後どのようにされるんでしょうか。それからですね、11月20日臨時国会の最中に辞任したのが寺田稔総務省の総務大臣ですね。政治と金をめぐる問題がもういろいろ相次いで分かってしまって、で報道されて、まあ、その都度釈明していたんですけども、とうとう辞めたということになりました。で今になってね、政治資金規正法違反で東京地検が捜査を開始する、もう開始したのかな、開始しようとしてるのかな、ちょっとそのタイミング分かりませんけど、まあ、そんな話が出ていますね。政治団体寺田稔竹原後援会っていうね、広島県の竹原市にある この人の後援会が、会計責任者としてすで、に死んでいる人、亡くなっている人を政治資金収支報告書に記載していたということが問題になっています。 まあでもね、この手の話って結構あるんじゃないかなって、まあ自民党に限らずですけど、特に自民党はまあそういうのがね多いんじゃないかなと思うんですけど、だってこんな寺田実さんって話に出てきて、まあニョロももうへえこんな人って思って、名前も顔も知らない議員さんでしたけど、政治資金パーティーをやれば1回に2000万以上お金集まってるんですよね。まあそれが自民党っていうのはやっぱすごいなと思うのは、やっぱりお金でつながっている、利権でつながっている人たちって本当にやっぱり、まあ、お金を運んでくるというか、まあ、そういうのがあるんだな。野党はだからやっぱり政権を取っていないので、お金がなかなか集まってこないということもあって、みんなそのお金をね何とかしよう、政治はどうしてもお金がかかってしまうのでお金を集めるということに苦労していますけどもね。まあだから参政党みたいにああやってネットで一生懸命こうお金集めたりイベントやって、なんとかドームとかね、ああいう、まあ、大きな箱をいっぱいにして1回で1億円お金集めちゃうみたいな、あれぐらいのねノリがあればお金集まりますけど、まあ地道ですもんね。まあ共産党さんも赤旗を売ったお金しか手にしないと、その国からお金をもらわないっていう道をずっと貫いてますけど、もうもらっていいっていうふうに法律で決まってるんなら、どんどんもらっちゃって、それをもうどんどん政治に生かしちゃえばいいのになというふうにニョロモ的には考えちゃいますけど、やっぱりそこがね潔癖な共産党さんなんですよね。まあそこがいいところなのかもしれませんけど、やっぱりまあ右派の人たちからすれば、何やってんだあいつらっていう、もったいないのになっていうような感じはしちゃうんですよね、どうしてもね。思想でつながるリベラル、そして、お金でつながる、まあ、右派というか、そういうのはもう本当はっきりしていて、どっちのつながりの方が強いかっていうと、お金のつながりの方が絶対に強いんですよね。我慢するし妥協もするし、でもリベラルはそれができないから分裂してしまう。なかなか難しい話ですね。はい、というわけで、いろいろおしゃべりをしてきましたけれども、そろそろねこれで終わりにしたいと思いますが、このねイーロン・マスクが買収したツイッターね、7500人いた社員が今もう2700人になっちゃったと。で、まあ、残ってる人は死ぬ気で働けというようなね、そういうことになってるんですけれども、今も本当に会社が回らないぐらいの感じみたいですよね。なんかね、給料計算する人すらもういないと、どうするのみたいな話もねちらっと聞きましたけど、続いていけるんでしょうかね。まあ、6兆5000億円もお金をかけてね、大変な思いをして買ったツイッター、そして、まあ一番の目的はこれだったのかなってちょっと思っちゃうんですけども、トランプのアカウントを復活させましたよね。だけどトランプはもうツイッターには戻んないよってもう宣言しちゃいました。で自分が立ち上げたトゥルースソーシャルっていうのにね、こっちでやるからいいよ、もう戻んないと。なんかね、がっかりしたんじゃないかな、イーロン・マスクはね。せっかくこのためにやったのにとは、まあもちろんね商売人なんでそれだけのためにやったとは思いませんけど、でも今ちょっとね本当ツイッターやばい状況のようです。で、11月22日のニュースでこんなこと言ってました、イーロン・マスク。日本はアメリカの3分の1の人口なのに利用者の数は変わらない。ツイッターはアメリカ中心に見えるが、むしろ日本中心だと。ドイツの調査会社が今年の1月時点でまとめた各国のツイッターの利用者数っていうのが、アメリカが7690万人で、もちろんこれ世界一なんですけど、2位がなんと日本だそうです。5895万人。そんなに使ってんですね。まあ一人でいくつもねアカウントを何十個も持ってねやってるネトウヨの皆さんが 多い日本ですから、まあ、そういうこともあったのかもしれません。ということで今日一番のニュースドイツに勝ちましたね日本、まあ、これが一番大きなニュースだったんじゃないでしょうか。カタールでね、まあ、さっきも冒頭でも言いましたけども、その外国人労働者6500人ぐらいが、まあ、劣悪な労働環境で亡くなっているということで、いろいろね、オリンピックでもそうでしたけども、こういうスポーツの祭典で裏でいろいろこういう問題が起きてるっていうのはね、本当にまあ本当に、まあ、選手にとってはねいい迷惑な話で、選手はそんなこと関係なく日夜一生懸命やってることで、選手に全然まあ罪がないのにね、そういうことが起こるのは本当にやめてもらいたいと思いつつ、まあ優勝経験4回というドイツになんと 1点取られた後で逆転して2対1で勝ったという、まあこれはちょっと日本大金星でしたね。まあこの先どうなるでしょうか。この先も目が離せないワールドカップでした。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。じゃあね、またバイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。